もしもし、もしもし、
はい、もしもし、
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。もしもし、はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、44歳です。
44歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
43歳。
43歳。奥さんは？
子供は、長男、16歳。
はい。
長女14歳。
はい。はい、わかりました。
次女10歳です。
次女10歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、両親が住んでいる家の権利についてなんですけれども。
はい。で、今、はい、両親、ご両親は別のところに住んでるんですね。
そうですね。
はい。はい、それで？
実はですね、
はい、
10年ほど前だと思うんですが、
はい。
まあ、私が住んでいた、両親と一緒に住んでいた家があって、
はい。
その家を兄夫婦が結婚したんですが、
はい、
兄夫婦が同居するというので建て替えをしました。
はい、はい、建て替えをした。
はい、
というとあなたが住んでいるところにまた兄夫婦が一緒に住んで
いる。あ、いえいえ、私は結婚したする前に家を出たんですけれども、
はい、
両親が残った家に、
はい、
一度、兄は家を出たんですけれども、
はい、
結婚してしばらく経って同居するということで、
はいはい、
両親と一緒に住むというので建て替えをしたと。
はい、はい、建て替え、はい。それで？
で、その同居する相談を兄から受けた際にですね、兄と父親の、反りが全く合わない、状況が今まであったもんですから、
はい、
反対をしたんですね。
あなたはね、はい、
はい。はい、ただ、うまくやるからと。いうことと、
はい、
まあ、戸建てを手に入れるために一緒に住むんだっていう、
はい、
そういうことで同居するということを、
はい、
まあ、押し切ったんですね。で、しばらく経ってからですね、やはり生活環境が、
はい、
兄嫁と両親とではやっぱり違うので、
はい、
兄嫁のその生活のサイクルに、
はい、
まあ、両親が合わせるような格好で生活が進んでいったんですけれども、
はい、兄嫁というのはその働いてたの？
そうですね。
働いてたの。
はい。
その、この夫婦関係はうまくやっていってるんですね。
うまくいってるようです。それぞれの組はうまくいってるんですけど、それぞれの組同士で良くないということですね。
うん。それでこれは何？一戸建てというけど、どういうような生活の形態になってるの？要するにその二世帯住宅のように台所が二つあって、
やはりお金がかかるので、
はい、
玄関共同、
はい、
キッチン、お風呂共同、そういう形にしちゃったもんですから、それがやっぱり、
キッチン、お風呂までそう、共同だと、まさに一緒に住んでるって感じだね。
そうですね。もう2世帯というよりも同居っていう、
ね。うん、そうですよね。はい。
はい、
それで？
で、ある時にそのやはり生活が合わないので、
うん、
兄夫婦が、家を出る、アパートを借りて家を出るという、まあ、そういう相談に来たんですね。
はい、
で、2世帯、最初に2世帯にするときに、
はい、ま
あ、同居すると言ったときに、
はい、
実は両親が住んでた私の実家であった建物は、
はい、
ローンが全部済んだ状態だったんですね。
はい、
それを、建て替えるということで、
はい、
更地にして、
はい、
まあ、兄夫婦ももちろんローンは組んだんですけれども、
はい、
父親も退職したタイミングだったので、
はい、
退職金だとかで頭金なりをかなり出したと思うんです。
はい、
で、まあ、払わなくていいローンに、まあ、父親にからすれば、払わなくていいローンなもんですから、
はい、
兄がずっとローンは払ってたんですけれども、
はい、
まあ、アパートに移るということで、そのローンを両親に押し付けようとしたもんですから、
はい、そうすると今住んでいる家っていうのは名義はどうなってるんですか？
名義は、両親が住んでいるのは土地は父の、名義で、
はい、
建物は兄の名義です。
あ、そうですか。
はい。
で、
はい、しばらくアパート暮らしをしていたんですが、
はい、
どうやらもう一軒戸建てを兄が建てたらしくてですね、
はい、はい、
これが、4年ぐらい前、3、うん、そうですね、4年ぐらい前だったと思うんですけれども、
はい、
いよいよ、まあ、両方で住宅ローンを抱えてっていうのが厳しいということで、
はい、
今回、改めて父に、そちらの建物の分のローン、
はい、
月に6万いくらということなんですけれども、
はい、
まあ、それを払ってほしいと。 いうお願いに来たらしいんです。
はいはい。
で、まあ、父親とすれば、お前が払えということを言ったんですが。
払えというよりも、先ほどの話だと土地はご両親の名義で、
名義で、
建物の方はお兄さんの名義になってるわけですね。
はい。
で、そのお兄さんの名義に残っているローンをお父さんに払ってほしいということ、
は
い、
そうですね。
はいはい。
で、もちろん銀行から住宅ローン借りてるのは兄本人です。
はい。
で、なんていうんですかね、兄が公証役場に相談に行ったらしくて、
はい。
賃貸契約っていう形で契約書を持ってきたんですね、
はい、
こういう条件にしてほしいという。
で、そのお兄さん夫婦がその両親の家を借りるという賃貸契約って、そういうこと、
逆なんです。兄夫婦が両親に家を貸すという契約でした。
それで、
まあ契約書というのをちょっと目を通したんですけれども、
はい、
要するにローンを払い終わった時点で、
はい、
父親の、まあ、両親の負担で名義を、
はい、
兄に書き換えて家を明け渡すようにとか、なんかそういうめちゃくちゃな、まあ一般の素人からするとずいぶんめちゃくちゃな契約書を作るんだなっていう感想だったんですけれども、
ローンが払い終わった後に、
はい、
お兄さんのにするっていうことは土地も含めて全部お兄さんのものにするってこと？
そういうことみたいです。
はいはい。それで？
はい。で、そういう契約書を持って、
うん、
ここに契約書に、まあ、サインをしてほしいというお願いに来たらしいんですけれども、
うん、
まあ、もちろん、うちの父としても、
うん、
そういう契約には納得いかないということで、
うん、
まあ、父は、まあ、残ってる財産を全部使って、
うん、
その金額自体を全部一括で返してしまおうと、
うん、
まあ、なので兄の住宅ローンの肩代わりをしてやろうという 、うん、もう半分やけな状態で、相談に来てる、私のところに来たんですけれども、
ご両親がね、あなたのところに
ね。そうですね、
はいはい、
で、そもそもそういうことって随分理不尽で法的に認められることなんだろうかっていう疑問があって今回ご相談させてもらったんですけれども。
はい、わかりました、
はい、
今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一つ疑問なのは、
はい、
払い終わったら名義を兄に書き換えて、お兄さんに書き換えてっていうお話をされましたよね。
はい。
で、加藤先生がちゃんとそれはじゃあ土地のことかなと言って、そうですと言ってたんですけど、建物はすでにお兄さんのもの名義なんですよね。ものというか名義なんですよね。
そうですね。はい。
だからお父さんが、まあ、お兄さん名義の建物に住んでるから賃料払うっていう話は理論上はあり得るわけですけど、
はい、
で、それを払い終わったらって言っても賃料だから払い終わるも何もないですよね。
その契約自体がローンの、まあ、残高が確か1500万ほどなんですけれども、はい、1500万円の、返済が終わるのを契約の満了みたいにしてあったんですよ。
で、それ契約満了し、満了して賃料を払わなくなると、はい、タダで貸してくれるっていう契約なんですかね。
ではなくて明け渡して出ていけと書いてありました。
で、要するにそうすると実質はお兄さんの代わりにローン払ってくれと。
両親はそのことにすごく納得がいかないので、賃貸の契約をせずに1500万まとめてやつらにくれてやろうと。
1500万肩代わりしてやろうっていうところの話がなんでそうなるかがよくわからないんですけど、どうしてそうなっちゃうんだろう。お父さん、
もう呆れてる状態ですね。1500万払ってあの子たちと縁が切れるんだったらもう切っちゃいたいんだと。
申し訳ないけど、
はい、
事実上の話としてはわかるけど、親子の縁は金払ったって切れませんから、
はい、
そこは勘違いしない方がいいですよ。
はい、
こっちは1500万払って縁切ったと言っても法律上の縁は切れないので、
はい、
親族、血族ですからね。
はい。
払っちゃって切れたと思ったけど、しつこくついてくる人はいっぱいいるので、そこは考え違いしない方がいいと思います。
はい。
で、土地はお父さんのものですよね。
はい。
で、建物は建て替えた時に、一部お兄さんのローンが入って、一部お父さんの退職金入れたっておっしゃってましたでしょ？
はい、そうですね。
それはお兄さんが組んだローンと、つまり住宅ローンでいくら入れたのか、建物建てるのに、お父さんは退職金からいくら入れたのかっていうことは聞いてますか？
はい、詳しくは聞いてないです。
で、名義はお兄さんのものになっているけれども、
はい、
まあ、それは時々あることですが、実際その建物を建てる原資、資金を出したのはお兄さんとお父さんなので、
はい、
本当の所有者はお兄さんとお父さんだっていう議論はあっていいはずなんですよ。
はい、
例えば5000万で家建てましたと、お兄さんがローンを3000万組みました、お父さんが2000万現金出しましたっていうんだったら、5000万の家のうち、はい、家を5分の3と5分の2で共有してるっていうのがまあ普通じゃないですか。
そうですね。
お父さんが2000万出して、それが丸々お兄さんのものになるんだったら、2000万はお父さんがお兄さんに贈与したってことになりますよね。
そうですね。
おそらくそうではないはずなので、登記は単独名義になってたとしても、それは公正登記とかできるはずなんですよ。本当の持ち主は、持ち分5分の2がお父さん、まあ、さっきの計算でいくとですよ、仮にの話、はいはい、持ち分5分の3は お兄さんというような形で、できるはずなんで、その辺のもともとの整理を全然しないまま、なんか先の方のところでおかしいんじゃないかみたいなことを言ってしまっているので、
そうですね、
ちょっとそこをね、頭整理して考えた方がいいと思います。
そうですよね、
うん、だからもしもめんどくさいからお父さんに余裕があって、縁切るというか、まあ、そういうめんどくさい話をなくすためにそういうことをしたいんだったら、逆にお金を出すときに、
はい、
お兄さんの共有持ち分の価値がどれだけあるかわからないですけれども、建物の価値って、これ建てて10年ぐらいっておっしゃったっけ？
はい、そうですね、
建てて10年の普通のこれ木造建築ですかね。
そうです。
で、木造建築で、お兄さんの持ち分を正しく登記をして、その持ち分を買えばいいわけですよ。で、買えば、買ったお金でお兄さんがローンを返せばいいわけでしょ。
そうですね。
で、権利関係も私の土地、お父さんの立場で言ってますけど、私の土地の上に私の家があるって、すごいすっきりすると。これで丸く収まるじゃないかっていうのは、これ一番シンプルな解決策だと私は思ってるんだけど。で、そしたらお兄さんもダブルでローン返さなくてよくて、新しく建てたこのローンだけ返せばいいじゃないですか。
はい。
で、お父さんも、まあ、なんだか結局建て直さなくてもいい家を建て直して、最後にそのお兄さんの持ち分部分まで、買い取ることになって、なんか、まあ、なんだかなと思うかもしれないけど、それはまあ子供のためにやったことだし、
はい、
で、それで叱るべき評価で買い取るんだから、それはそれで取引としてはおかしくないんでね、
はい、
だ、そのあたりが一番本当な解決じゃないかなと思うんだけれども、まあ、私は今電話でお父さんじゃなくてあなたから、次男のあなたから聞いてるんで、
そうですよね、
お父さんの相談ではないから、
はい、
これが本当の解決かどうかわからないんで、法律事務所行って弁護士に相談された方がいいと思いますよ。少なくとも今サインしない、持ってこられたのにサインしないっていうのは正解なので、
はい、
で、慌ててお金出しちゃわないで、出す用意があるんだったらそれを出すことによって家族関係うまくいくように、法律的な処理をきっちりできるように相談に行っていい解決を見つけるのがいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、
よろしいですか。なんか今本当に切々といいご説明いただきましたよね。
そうですね。
話伺うとね、
はい、
とにかくご両親の方もお金出して1500万お金出しても縁を切りたいと、
はい、
それでみんなが自分の利益だけで動いてるわけですよ、
はい、
あなたから見てもとにかく理不尽ということはものすごく出てきます。だけどそれはあなたから見て理不尽ということであって、
はい、
お兄さんの側からすれば逆ですよ。けしからんってことですよ。で、あなたの側から見ると理不尽なの、
はい、
だから坂井先生の明解答に従って処理してください。これはもう 100% もう正反対ですから、ものの見方が。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
不公平という感覚は不満を100倍にします。